こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。パーソナリティの松尾道夫です。本日は川内放送局からお届けしております。本日は観光協会、それから商工会、また日清親和会から関根会長においでいただいております。関根会長、今日ですね、初めて川内村に入られたと思うんですけども、まずどんな感想でしたでしょうか。
はい、高速道路からですね、降りてきまして、ずっと山道をですね登ってきまして、なんかこの辺で何かあったのかななんていうような感じで、車を走らせていただいてですね、川内村の着く1キロぐらい手前からですね、放射能のですね、そういうものの集めたその大きいビニールのですね、形のものが、山積みになっているのを見てですね、ここが原発から近いところの川内町の方に着いたんだなっていうような、近づいてきたんだなっていうような感じで、来ました。
はい、ありがとうございます。まず商工会の方からですね、現況の商業者のですね現状と取り組みみたいな形でお話しいただければと思いますけども、
商業者としてですね、今一番困ってるのは、仕入れのルートがないんですね。従来ですと福島県のいわゆるその原子力発電所があるあって、現状だとその警戒区域に入ってて、立ち入り禁止の区域から卸の商品が入ってたわけですが、今は全くそれがないわけでして、そういう意味から考えますと川内村は流通上の行き止まりのところになってしまいます。ということはトラックが来ないので、例えば金物なんかもですね、隣のとこ自治体まで町までは来るんですが、川内村には届かないんですね。隣の町まで自分のトラックで取りに行って、それを積み替えて村まで持ってくる、そういうような業種もあります。それから、食料品関係については一切入ってきません。それで、川内村の、アルコール市場という何ですか、農産物等直売所がございまして、そこが郡山市に、仮設住宅の中に郡山支店を設けております。そこに、郡山の業者にですね、魚肉加工食品、雑貨、あらゆるものをですね、荷物注文したものを届けてもらいまして、こちらからトラックで取りに行く、週に3回取りに行くのが精一杯というような、食料品関係を中心にしますと、そういうような状況で、決して飽きないと呼べるような状況かどうかは非常に難しいですね。ですから、数字で申し上げますと、震災前の、いいとこ2割か2割5分ぐらいしか売り上げありません。8割減、7割5分減と考えていただく、これはもう商売ではないです。従いまして後継者も一緒に食べていけない、後継者はせっかく帰ってきて俺は親父の後継ぐんだって言った人もですね、結局はまた東京に戻んなきゃならない、子供を連れて帰らざるを得ないというのが実情です。端的にはそういったところが目立つところでしょうかね。
はい、交流人口って言いますかね、売り上げが落ちてるっていうのは浜通りがやられてるっていうところが非常に原因があるかと思うんですけども、それについて観光協会としてですね、ずっと震災前から特産品等の開発やられてきたと思うんですけども、そこへの現状についてちょっとお話しいただけますか。
はい、川内村はやはり素材が命だったと思うんですね。お米、小麦、いろいろお野菜もそうですけれども、素材が命だったと思います。それを まあ、農家の方たちはそれを育てることにすごい生きがいを感じていらっしゃった方がもうたくさんいまして、でそれをまた付加価値をつけて特産品として何か新しい形にして売り出していこうっていうふうに、今そのすごく頑張っている時だったんですね。でそれがある日突然、もうダメですよ、あなたのところの素材はもう口にはできません、やはり生きがいを失ってしまった農家の方たちにまた今一度立ち上がれと私たちは言わざるを得ないんですね、そうしなければ川内村 の、 その今まで大事にしてきた食べ物が一つ一つ失われていくというのが今の川内村の現状だと思いますし、それに伴ってやはり特産品も素材がないことによって作ることができないというのがもう一番の今は課題というか、どのようにしていくかというところだと思います。
まあ、実は私も川内村の農家の方とねお話ししてますけども、川内村は放射線量は比較的低いし、野菜についてもチェックをされてますよね、ですから本当は、まあ、口にしても大丈夫じゃないかなと私も思ってるんですけども、まあ、そこへの風評被害をやはりなくしていくためには本当にその食べてもらうとか、もしくは首都圏の方に食べてもらう、首都圏で測って極端な話測って食べてもらうということが必要だと思うんですね、まあ、そこについて日清親和会の協力がですねできるところがあるんじゃないかなと思うんですけど、関根会長どうですか。
そうですね、まあ、私ども例えばスーパーにとか大型店舗にない朝市ですね、そういった野菜の朝市だとかそういったものをですね、やっていきたいなと思っております。また日清に七夕祭りっていう大きいイベントが1年間で一番大きいイベントなんですけども、これも小学校の駐車場において、まあ、フリーマーケットを開催する運びになるわけなんですけども、まあ、そこでですね、まあ川内村のですね川内町のそういう地産地消のものをですね、もしできればですね福島のね復興的な、販売発売にちょっとやってみたいなというふうに思っております。
先般ですね日清親和会と NPO 埼玉ネットで、まあ、中小企業庁の調査事業を行ったんですね。でまあ、日清地区においてどういう課題があるのかというのは少し見えてきているんですけども、まあ、川内村とは、まあ、違いますけども、ただ共通しているようなところもありまして、やはりシャッター通りが増えてきているって言いますかね、ちょうど川内村だと、まあ、閉店せざるを得なかったというところあると思うんですけど、まあ、そこのところについて川内村商工会が、まあ商業施設的なことを検討されているということなんですけど、ちょっと概略的なことをお話しいただければと思いますけども、
はい、国道399号線沿いなんですけども、いわゆる村の中で生鮮食料品を十分に、まあ、買うことができないという実情ありますね、でその辺を中心にしたいわゆるミニスーパーを作ろうと、付随する、村の中で欠けているサービス機能もそこに盛り込もうという、一箇所にそういうものを集めた商業施設を、今、村の支援を受けまして、なんていうか設計図面を書いているところという、なんとか年内に完成させたいなと思っております。
そうですね、そこに、まあ、共同店舗みたいな形で皆さんね買い物に来られるようになれば、これ住もうということにもなってくると思いますし、その新しい施設の中で観光協会なんかも特産品なんかをお考えだと思うんですけども、ちょっとそういう意気込みを
そうですね、少しずつではありますけれども、いろいろな、まあ、新しいものを使ってまた川内村 の、 その特産品を皆さんに食べていただくことによって、風評被害を少しでも払拭したいという気持ちはありますので、そういう商業施設等ができましたら、やはりそこには特産品、川内村の特産品だと胸を張って言えるものを皆様の 提供させていただきたいということで今動いているところです。
はい、それから観光協会ですからちょっと観光の見どころをとか、はい、
いろいろなところは、イワナの里でありますとか、うん、そういうところもこれからまた始まるかと思いますので、うん、もうぜひ皆さんに足を運んでいただいて温泉に入っていただき、うん、ゆっくり一日をこう、天山文庫もありますので、うん、そちらの方で心穏やかにというか、川内村こんなにこういいところだよっていうのが分かっていただけるようなやはり情報発信も観光協会としてはこれからしていかなければいけないなというふうには考えています。
関根会長、今のお話聞いててどうですか、日清親和会の方でどういうことができるかなという、
そうですね、先ほどもですね、商工会長のね、井出会長ともちょっと話したんですけどもね、私どもも個人的にですね、炊き出しの方ですね、何度となくちょっといわきへの投与は水槽の方に、来てたんですけども、今日のねいろんな話を聞いてて、
そうですね、商工協同組合で来られてるんですね。
そうですね、有志でね、今度はこちらの川内村の方にですね、お寿司の炊き出しでも来てみて、そこでうちらの有志も来るわけですから、そこでやはりそのそこの地産地消の野菜だとか、そういういろんなものをですね、見てもらって、またそういう人たちがまた埼玉の方からですね、いろいろと発信できればいいんじゃないかなとも思っております。
はい、事務局長、最後になりますけど少しまとめ的にお話しいただければと思いますけども、はい、
イワナの外にあるイワナは、きちんと検査しておりまして、安心して食べていただけます。そして今だからこそできる川内村の再調査、いいところをもっともっと発掘してどんどんホームページに出そうと思っております。農産物もですね、皆さん村に帰って俺は野菜作るんだ、私は野菜作ってあれこれ市場に出すよって方がどんどん増えてまして、寒暖の差が激しい川内村ならではの甘い野菜がですね、どんどん作られるようになると思います。その時は日清親和会の方にお持ちしますので、ぜひ食べてもらいたいと考えております。商業者総力で買われますから、
うちらもねそういう野菜をですね使ったお寿司でも埼玉県から発信してみたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
気づく君ならできる線の声を合わせ